ございます。外はとても暑い日になりましたけれど、皆様お部屋の中でお感じになることもなかなかないかと思いますが、皆様の大切なご家族、大切な方々が今日この暑さの中でお過ごしですので、その皆さんの健康が支えられるようにもご一緒にお祈りしたいと思います。今日は旧約聖書の中のアモス書というところからちょっと考えてみたいと思いました。アモスという人は農業を営んでいた人で、珍しい預言者の中では珍しい人の一人であると思います。イスラエルが2つの国に分かれ、北王国イスラエルと南王国ユダの国に分かれていた、その頃の人であります。まだ分かれて間もない頃だったと思いますが、この人に対して神様が私の心を伝えなさいと言って選ばれた人であります。本当にこの方はそのような訓練を受けた人ではなく、本当に農業を営んでいた人でしたから、彼としては本当に驚いたのだと思いますが、彼に与えられた神様の言葉の中にですね、とても興味深い言葉があります。これはサマリアの女たちにと言われているメッセージの中に繰り返されている言葉であります。どういう言葉が繰り返されているかというとですね、ちょっと厳しいのですけれど、しかしお前たちは私に帰らなかったと主は言われる。また4行あって、その次にしかしお前たちは私に帰らなかったと主は言われる。そしてあと6行過ぎると、またしかしお前たちは私に帰らなかったと主は言われる。あと4行過ぎたら、またしかしお前たちは私に帰らなかったと主は言われる。1、2、3、4、5回続けて神様のこのしかしお前たちは私に帰らなかったと主は言われる。この言葉を預言者は神に託されて人々に伝えます。厳しい言葉です。あなたは帰ってこなかったではないかと言っているんです。こういうメッセージは厳しく感じます。この中に書かれていることは、このサマリアの人たちが経験した苦難でありました。たくさん大変なことが起こりました。自然災害があったり、また人間の災害があったり、戦争があったり、そのような苦しいことを経験した彼らが、しかしお前たちは私に帰ってこなかったと神様は言うのです。さあ、このメッセージをどのように皆様はお受けになるでしょうか。例えば私たちは大切な人たちに心配をかけたくなくて、体の調子が悪い時とか、もしかしたら今ご入院なさっていることも、大切な方にお知らせしていない方もいらっしゃるかと思います。これはこちらからの心配をかけたくない、迷惑をかけたくないという気持ちの表れでありますが、逆にお友達とか家族とか、私はあなたの特別な存在だと思っている人にとってみれば、知らせてもらえなかったというのは非常にショックなんだそうです。私も時々そういうことをして兄弟に叱られることがあります。かなり叱られます。なぜ言ってくれなかったの、すぐに言ったのにと言われるんですけど、でも大 調が悪くて唸っている時は誰がいてもいなくても辛いことには変わりないので、一人でいいやと思ってしまうわけですが、家族にとってみれば言ってくれれば来たの、一人で苦しまないでほしいというのが家族の言い分です。皆様はどのように思いますでしょうか。さあ神様がここで、あなた方は、お前たちは私に帰らなかった、何度も5回も繰り返して言っている言葉のこの裏を返すとどういう声が聞こえてくるでしょうか。お考えになってみてください。お前たちは私に帰らなかった。さあこの神様の厳しい言葉の裏には、帰ってきてよ、そういう時は帰ってきてよねという思いがそこにあります。その思いが強いゆえに、それは怒りのようにも聞こえてきます。なんで帰ってこないのか、そんなにボロボロになって、そんなに疲れ果てて、そんなに傷ついて、なぜ帰ってこないのか、帰ってきてよねと、その声が聞こえないでしょうか。神様はこのように私たちに語りかけているんです。今日私たちがいろんな経験をします。普通のこともちょっとつらいこともいろんなことがありますが、その度に私のところに帰っておいでと、つまり私に語りかけてごらんなさいとおっしゃいます。私にその重荷を預けてごらんとおっしゃいます。私たちはいろんな意味で神様に遠慮しているのかもしれません。実はつい先日も私はちょっと大変な目に遭っておりましたときに、何かすっかり神様に頼ることを忘れていたのです。必死に頭で考えていました。知恵を求めて、ところが神様助けてということを、一番基本的なことを祈っておりませんでした。信仰を持ってもう30年になるのに、それでもこうやって不意に自分の力に頼って祈ることをしていないのです。本当にその後で後悔しました。なぜもっと早くお願いしなかったのだろう。そのくらい私たちの心は目の前のことでいっぱいになってしまいます。それでも神様は、私のところに来なさい、私に頼りなさい、私に重荷を預けなさいと言い続けます。いつもいつも待っていてくださいます。この5回のこの訴えの中で、その一つ一つを神様をご覧になっておられて、その中でさあおいで、さあおいで、さあおいでと思っていたのに、彼らはそこに帰ろうとしなかった。小手先で何か手当てをしようとした。神様はああと思われたでしょう。神様助けてということ、これがとても簡単なことで、私たちにはとても難しいことなのかもしれません。それに続く5章にはこのように書かれています。まことに主はイスラエルの民にこう言われる、私を求めよ、そして生きよ。私を求めて生きなさい、滅んではならない、神様のメッセージです。この地上の 命が終わると私たちは眠りについてしまいます。でも聖書はそれが最後ではないと語ります。その向こうに目覚める朝があり、そしてそこから神様が用意してくださった神の国に連れて行ってくださるという約束があります。でもこの約束は神様イエス様を通して成就されたことであります。神様は一つだけ条件をくださいました。イエスの御名においてイエス様にそこを通してもらうこと、そのことが条件だとおっしゃいました。私たちはイエス様に助けてくださいというだけでその条件を満たしているのです。あなたは滅んではならない、目覚めてもまた滅ぶようではならない。目覚めたら神の国に連れて行って連れてきてもらいなさい。それはどういうことかというと、私を求めよ、私に頼りなさい、そのことであります。天の国は自力で入るところではありません。頑張って良い人になって行く場所でもありません。これは連れて行っていただけるところであります。お願いしますと言って連れて行っていただけるところであります。私を求めよ、そして生きよと神様がおっしゃいます。そのことを今日ご一緒に考えてみたいと思いました。
駐車の時間はずらせないのでね、
私に帰ってきなさい、帰ってきてよね、なぜ帰ってこないのだと、その声を聞いていたいと思います。ではお祈りいたします。愛する神様、聖書の言葉をありがとうございます。言葉を通してあなたのご性質に触れることができます。誰一人滅ぶことを望んでいないあなたの御憐れみを感謝いたします。神様、どうかあなたに祝福されたこの一日がまた周りの人への祝福としてつながっていきますように、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。それではどうぞお大事にお過ごしください。